猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第566回始まります。今週も残念ながら猫好きさんとちょっとスケジュールが合わなくてですね、私の一人喋りになります。ご了承ください。いやいや暑いですね。相変わらず梅雨まだ入ってないですよ、関東なのに真夏日と。ベランダガーディングしてるんですけど、朝顔がいきなりもう花咲いてますしね、やっぱり温暖化というか夏ですよね、すでにね。まあそんなこんなで、体調には気をつけながら相変わらず頑張っていきたいと思う今日この頃です。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。猫のしっぽ。
おはようございます。1103人さんです。京都からポッドキャストを配信させていただいております。何の話をしてるんやっちゅうことなんですけれども、別に何の話やっちゅうことでもない、その日その日どんなことがあったとか、こんなとこ行きますね、あんなとこ行きますね、みたいな話をしておりますと、そんなこんなの普段のログを収めておりますログ1103、またお時間ございましたら一度聞いてみてください。
はい、で3つ目のなぎらゆうさんでしたっけの本でしたっけ、
はい、
なんじゃ星のごとくって、これ、はい、本屋大賞取ってんですね。
あ、そうなんですよ。だからちょっと読みたいなと思って、
この人のだってあれじゃないですか、今検索したら、うん、その流浪の月っていうのも本屋大賞取ってるじゃないですか。
いや、そうなんですよ。あと美しい彼とかはこの間、はい、この間とか、まあちょっと前ドラマになってますしね。
はい、
うん、
いやー初めて知りました教えていただいて。
あ、そうですか。
はい、割とね本屋大賞も話題になるので、あ、こういう本選ばれたんだみたいな、うん、まあ、2,3 年前までは結構チェックはしてたんですけど、最近全然チェックしてなかったので。
おうおうおう、
はい、なるほど。これなんかでもあれですね、ちょっとキュンキュンするような感じなんですか。
ああ、なんか
ではなくて、
うん、なんか恋愛でキュンキュン、あ、素敵、私も恋したいみたいなキュンじゃなくて、はいはいはい、もうなんかうーって苦しくなるキュンっていうかギュッっていう感じですね。
ギュッと、
う
ん、あ、ちょっと苦しくなるような感じのあれなんだ。
はい、
うん、なるほどね。
なんかまあでも恋愛って愛っていろいろあるよねって。
ありゃどうしちゃったんですか、猫好きさん、急に乙女になっとるじゃないですか。
いや本当になんか人間命は長くないし、
いやまあそれは確かにそうなんですが、
大切に生きようってすごい思いました。うん、あまりね言うとネタバレになるからね、ちょっと、はい、皆さん読んでください。ま
あ、ぜひね、うん、割とねそういう風に本屋大賞選ばれるぐらいなんで、やっぱり、ね、
はい、
読み応えはある本だとは思いますね。
いや、はい、そうですね、本当いい本です。
はい、
うん、
いやこれ多分な図書館で借りようと思ったら何百人パチになるんでしょうね、きっとね。
そうですね、多分
今年取ったばっかりですもんね、2023年の本屋大賞なんで。
あ、そうかもそうかも、22年の多分末に出て23年取ったみたいな感じだったんじゃないかな。
大丈夫ですからね。
知ったのが今年、うん、テレビでそれこそやってて、はい、ですぐ予約したけど、まあそれでもやっぱり半年以上かかりましたね。
ああ
、うん、半年ぐらいかな。
たまたま今ちょっと、はい、さっきの話で図書館のページ開いてたんですけれど、
はい、
横浜市の場合予約数1660人ですね。
嘘でしょ、嘘でしょ。
1660人待ちですよ今申し込んだ。
いやいやいやいや、何年待ちですか、もう。
いやいやいや、もう。
顔ってなりますね。ベスト
セラー、まあ顔、こうなるともう顔ってなりますよね。
いや、そうですね。千人だとさすがに、いくら何十冊あっても、
そうそうそうそう。
回ってこない。
いや、一応ね、今見ると、さすがに、あれですね、1662待ちだけど、
うん、
所蔵は79冊ですね。
そんなに嘘でしょ、
うん、全館、横浜市全域で。
いやいやいやいやいやいや、ああ、じゃあ回ってくるかも。
うん、だから、まあ、1年、2年ぐらいでなんとか回ってくるかな。
そうですね。
今予約すれば。
うん、
いやーすごいですね、やっぱりね、さすが。
そうですね、うん、やっぱりなんか凪良さんの方は毎回なんかすごい、はい、キュンってするものがなんか訴えかけられるものが多くて、はい、なので、はい、いい作品多いからいつもなんか、はい、その映画だったりドラマだったりによく作品になるんで、
はい、
結構注目多いんですよね。
はいはいはい、
だから、うん、やっぱりいつも予約がすごいかも。茅ヶ崎でもやっぱ、うん、200人ぐらいいたもんな、
うんうんうんうん、
2巻ぐらいしかないのに。
でしょうね。
1冊2冊しか入ってないのに、
はい、ちなみに流浪の月は162人ですね。
ああ、そうですか、もう結構古いから、
う
ん、まああと
そうですね、
うん、
文庫だし、
そうですね、
うん、で星を編むって一番最新の凪良ゆうさんの2023年11月出たばっかりのが405人です、すでに。
ああ、そうなんだ。
大変なことに早めに予約しといた方がいいんじゃないですかね、小関さんも。
ですね、ですね。
星を編むっていうのは、
星を編む予約しよう。 あるかな。
どうせ予約してもすぐに読めないからあれなんです。
あ、そう、確かに確かに、
早めにしといた方がいいです。
そうですね、
はい、
入ってるかな。
はい、まあそんな感じで、で、最近読んでる本というより、まあそのキュンキュンするっていう話、キュンキュンするっていうか、まあその恋愛関係の話だと、もうちょっと古いんですけど、もう10年ぐらい前かな、うん、図書館戦争ってあるじゃないですか、有川博さんの。
はいはいはい。
あれきっかけで、あれ割と SF チックな本だったんで、
はい、
まあそれをきっかけで有川博さんの本を何冊か読んだんですけど、割とこの辺がもう甘々な恋愛小説が多かったですよね。図書館戦争も結果的にはあれ、まあちょっとハードな、ね、バイオレンス的な話はあるんですけど、
うんうん、
割と恋愛小説的な側面もあったりして、
うん、
その手の本ってほとんど今まで読まなかったんですけど、唯一で読んだのが有川博さんのそういう恋愛、まあライトノベルに近い話だとしたら、うんうん、まあ有川博さんの本を割と読んだっていうのがあるかなっていうぐらいですかね。
図書館戦争面白いですよね。
あ、あれ面白いですよね。まあアニメになったりとか、
うんうん、
ね、いろいろなったんで、
うんうんうん、
割とまあそれきっかけでその当時図書館戦争以外にもいくつか有川博さんのって、うん、読んだんですけどね。
ああ、そうなんですね、
はい、忘れたけど、阪急電車とかフリーター家を買うとか、うん、なんかもうだから10年以上前のこのやつ、うん、ドドッと出た頃にまとめてなんかハマって読んだっていうのがあるんですけど、
うん
うん、なんかあの3匹のおっさんとかね、
あ、
なんか、
はい、
ドラマかなんかになったんです
けど、そうですね、
はい、
どれもなってますね。
なんかそんなのは読んだ、
うん、
記憶はあるんですが、それ以降あんまりそういうライトノベル系というかそういうのは読んでなくて、最近は、
うんうん
う
ん、
もうそもそも SF ももうほとんど今積んどく状態で読んでないですよね。
うーん、
うん、もうなんか長編を読む気力がだんだん萎えてきて、
あ、
もう読んでも短編集とかね、
うん、
なんかそういうのがだんだん増えてきましたね、最近は。
うーん、
で最近読んでる本は何かというと、実はちょっと、
はい、
YouTube で、
はい、
とポッドキャストで、最近ハマってる番組というかそういうのがあって、
はい、
あのゆる言語学ラジオっていう、うん、もうポッドキャストと YouTube と両方、
うん、
あの同時に やられているんですけれども、
うん、
その YouTube、まあ、ポッドキャストにはまっていて、
はい、
でそれ聞いている中で、うん、
はい、
言語学者の、まあ、ゆる言語学ラジオっていうぐらいなんで言語学の話が、うん、あの中心なんですね、
うん、
イントネーションの話だとか、
はい、
日本語とか英語とか、はい、まあ、そういうようないろんな特徴、うん、言語の特徴だとか、
うん、
っていうような話を割とされてて、でまあポッドキャストやってる関係上ちょっと興味深いなと思いながら、
うんうんうんうん、
半分それでハマって聞いているんですが、
はい、
その中で川原茂人先生、慶応大学の言語学の先生が、
はい、
まあ、ゲストで出ておられて、
はい、
でいろんな話、まあ、その言語学の話をされていたんですけど、
うん、
でその人があの何冊か本を出しているんですね、
はい、
まあ、それ関係の、まあ、言語学関係の、
はい、
でそれを図書館で借りたりして最近読んでます。
うーん、難しそう。
ちょっとなんかね、いやでもね、この人の、あのこの先生の本は、あの今借りてるの、例えば音声学者娘と言葉の不思議に飛び込むということで、
うん、
割とあの入門書的な、まあ、内容はちょっと難しかったりするんですけど、
うん、
ピカチュウの話とか、
へー、
それからあのこの人、この先生面白くて、
うん、
メイドカフェの、
うん、
メイドさんの名前を分析したりとか、
はいはいはい、
はい、なんかいろいろそういう感じでね、あの面白いことをやっておられて、
うん、着眼点が面白いですね。
ね、なんかね、まあ、あの非常にちょっと専門的ながらも割とちょっと初心者にも読みやすい感じで。
うん、
であとそのね、娘と言葉のシーンに飛び込むということで、あの赤ちゃんとかちっちゃな子が話す言葉を分析したりして、最終的になんでこうなる、うん、こういう風になるんだろうとか、なんで、ね、人間は言葉をどういう過程で覚えていくんだろうとかね、
うーん、
っていうようなことを分かりやすく書いてあるんで、非常に面白いなと思いながら、
うんうんうんうん、
あの読んだりしてるんで、最近ちょっとこういうのにハマったりして、あのいわゆる小説っていうよりはなんかこういうようなちょっとそのポッドキャストつながりで読み始めて、なぜお菓子の名前はパピッペポが多いのかとかね、
はあ、面白そう。
そんな感じの、うん、ちょっと割と入門、あの内容は結構最終的には専門的な話になるんですけど、
うん、
割と入門者にも初心者にも分かりやすく、うん、ね、あの話題が書いてあるんで、
うんうん、
確かに言われてみるとお菓子の名前ってあれじゃないですか、パピコとか
、うん、
あのハンダコの
名
前が多いじゃないですか、
ポポロンとか、
ポポロンとかね、
ポテチとか、あ、まあ、ポテチはあれだけど、そうそう、うん、
なんでそういうのが多いんだろうっていう疑問から、その言語学的に分析されていると。
へ
え、結構面白いなと思いながら借りて今読んでたりするんですけどね。
おお、面白そう。
うん、なのでちょっとそういうような本を最近読んだりしてますかね、
うん、
読んでる本っていう、
いいですね。
うん、なんかね、その例えば川原茂人先生、これ番組いくつか、あの、まあ、後でちょっとご案内しますけど、ポッドキャストとかその YouTube とか聞いていただくと面白いですけど、はい、
うん、
例えばこの中で一番最初で面白い例を挙げておられたのが、あの、
はい、
ニセタヌキ汁とニセダヌキ汁の違いはとかね。
え、もう一回言って。
ニセタヌキ汁、
はい、
と偽ダヌキ汁。
ああ、その濁音があるかないか
ですね。濁音があるとはないので、 どういう意味的に違うんだろうっていう、う
ん、意味違うんだ。
あの偽ダヌキ汁って、はい、なんだっけな、偽あのタヌキ汁の偽物が偽ダヌキ汁じゃん。まあ、実際そういうのはないけどね、架空の言葉遊びとして、まあ考えてもらうと、
はあ、
タヌキ汁の偽物が偽タヌキ汁。
え、 たぬき汁の
見せ物が偽たぬき汁。
へえ。
偽たぬき汁っていうのは偽たぬきなんで、たぬきの偽物のものを汁にしたものが偽たぬき汁。だから濁音がつくつかないでかかる場所が違うんで、それによって意味が変わってくるみたいなね。
はいはいはいはい。やっぱ着眼点が変わってるな。うん、うん、
なんかちょっと多分ねそんな感じの説明だったと思う。ちょっと今 うろ覚えで説明しているんで、あれなんで、実際にはそのゆる言語学ラジオの川原茂人先生の回をね、あとでちょっとご紹介します。聞いていただくのが確実なんですけれども、
うんうん、
まあそんな感じでね、なんか面白い話、うん、その言語学ってすごい難しそうじゃないですか。
いや
我々みたいな、ね、素人っていうか、そんなこと勉強したことない人にとってはね、
うん、
でもとっても面白いんだよっていう話をされてて、まあ、ちょっとそれに最近ハマっていろいろ、
ああいいですね、
そのシリーズを聞いているという感じですけどね。
うん、いいですね。なんかそういう幅が広がるとまた、
そうそうそうそう、
なんか違う世界が見えていいですよね。
違う世界がね広がってなかなか面白い。普段言語学なんてね、
うん、あのなかなか借りない、ね、なん
かそういうきっかけがないとなかなかそんなのって、
そうそう、
まあ、勉強っていうほどではないんですけど、聞いたりもしないし、
うん、
考えたりもしないですけど、ああそういえばなみたいな、
うん、そうですね、
うん、なんかだからそういう風に言葉がひっつくと濁音がついたりつかなかったりみたいな、
うーん、
例がいくつかね、
うん、
出してもらったりして、うん、ああ面白いな、そういう意味なんだとかっていうのを改めて感じたりしてね、
うん、
まあ一応ポッドキャストやってる身としてはそういう風にね、そのなんか言葉のことがちょっとやっぱ気になったりするので、
うんうんうん、
まあまあ面白いなと思いながら聞いていたりし、まあそういうのを読んだりとか、してます。なんで猫好きさんもぜひちょっと後で、あの、またその回とかはご紹介するので聞いてみていただけると面白いかなと。
はい。そうですね。
思いますよ。うん。
はい。ありがとうございます。
はい。ということで、まあ私が最近読んでる本は、なんと SF ではなくて、そういうちょっと、あれな感じの、いわゆるなんか学術書じゃないですけど、そういう、
うん、ね、部類で言うとね、学術書ですね、
まあ、に近いような本を読んだりしてますと、
うん、
いうことですね。だからもう本当最近 SF 読まなくなっていかんなと思いながら積んどく本が増えてきて、
ああそっかそっか、
うん、
そうですね、会話してるんですもんね、
いやでもね買うのもだいぶ減りましたね。昔は毎月早川の文庫本を買ってたんですけども、今もう本当に気になる本しか買ってないので。
そうなんですね。
ある意味もう全然だから本読まなくなって、まあで通勤になった、また通勤し始めたんで本読めばいいんですけど、電車で通勤してるんで本読めばいいんですけど、
なかなかね、
まあなんかね、なかなか、
うん、
あのポッドキャスト聞いたりとか YouTube 見たりとかしてると、うん、本に行き着かないですよね。
いやそうですね、
ついついそっちの方に、そうそうそう、
カバンも重くなっちゃうし、うん、ちょっと手開くのも邪魔だったりとか、なんかね人にぶつかったりとかなるとなかなかね、
せいぜい薄い文庫本ぐらいしかね持っていけないとか、まあそんな感じなので、うん、そうしたら短編集みたいな感じになっちゃうとかね、軽いエッセイとかそういうになっちゃうんで、
う
で
ね、うん、
まあそんな感じですかね、
うんうん、
はい、はい、ということで今週の本編は、
はい、
最近読んでいるまたおすすめの本の話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫の尻尾
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは、まずは6月14日丸 M さんからですね。今日のいっぱいはハイランドパーク12年、名前から山頂ハイランドと思いきやアイランズエリアというふうにいただきました。 はい。で、ツイッターの方に写真をいただいたんですが、アイランドパーク、はい。これ私も確か過去に一回飲んだことがあるような気がしますね。このラベル、見たことあります。このボトルとラベルはね。ハイランドパーク、そう、確かハイラーだったような気がしますが、うる覚えですけれども、はい、ちょっと検索してみましょうかね。はい、これは、確かアイラ島です。スコットランドの、あ、オークニーですね。はい。オークニー島ですね。なるほど。結構やっぱりピートが強いということで。はい、なるほど。美味しいですよね、このお酒ね。私もこういうちょっと若干癖のあるのが好きなんですが。だいぶ、マレムさんも、ちょっとピートを聞いたのも大丈夫そうになってきて、嬉しい限りです。はい、ありがとうございます。はい、そして6月16日、加藤さんから、ナンバー3と、セイクレッドのマティーニ。甘みは少なめでハーブ感強めのベルモットなので、ドライめのマティーニが好きな方は好きなタイプな気がします。というふうにいただきました。そして、2月に独立開業しまして、もろもろバタバタしておりましたが、やや落ち着いてきたので、またできる範囲で感想ハッシュタグさせてもらいます。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。ここのところちょっとね、感想ツイートが途切れていたので、どうされたのかなと思ってたら、なんと、独立開業、今年の2月ですか。はい。お店の紹介とかぜひさせてください。リンクとか何かお店のホームページであったら、ぜひご紹介させていただきたいので、ご連絡いただければなと思います。はい。ありがとうございます。おめでとうございます。独立開業。ついに独立開業されたわけですね。はい。いやー。確か九州ですよね、加藤さん。どこでちょっと独立開業されたのかっていうのは、あれですけれども、本当に。なかなかちょっと九州には行く機会は、ないかなと思いつつ、もしチャンスがあればぜひお店にお伺いしたいなと、ぜひぜひ思っておりますので、ご連絡いただければなと。ご紹介していきたいというふうに思います。はい。で、写真をいただいてますが、辛めのマティーニになるということで、ナンバースリーとセイクレットのマティーニということですね。はい。なるほど。ちょっとこの組み合わせはすごいね。やっぱりいつものマティーニの組み合わせとは違うので、面白いですね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
ここで曲を聴いていただきたいと思います。いつものようにたくさんの曲の中からローテーションで、今週はですね、ユーコアソシエツさんの真夏の夜のリズム&ブルースを聴いていただきたいと思います。それではお聴きいただきましょう。ユーコアソシエツさんで真夏の夜のリズム&ブルース。
しすぎる朝に聞こえるリズム&ブルース。 優しい君の面影に触れたら幸せ、どうそこはパラダイス、幸せでいるの、
お聴きいただきましたのは、ユーコアソシエツさんで、真夏の夜のリズム&ブルースでした。まだ6月中旬なので、真夏とはちょっと言い難いんですが、もう基本的にはね、気温としてはもう本当に真夏ですよね。まあ朝晩ちょっとね、さすがに涼しいんですが、昼間はもう真夏日、猛暑日が関東地方も続いてまして、今週も暑いよねっていう天気予報になっているんで、まあこの曲もそろそろかけても大丈夫かなと思ってご紹介いたしました。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
お便りコーナーです。いつものようにツイッター改め X のハッシュタグ、シャープ猫のしっぽダットマーキャッツテルポッドキャストの公式アカウントにいただいたツイートを順番にご紹介していきたいと思います。まずは、6月8日、ゆうさんから、この日のチャレンジは失敗してしまいました。屋外ランニングを3回に分けて5キロ実施しましたが、達成にはならなかったので、5キロ連続走らないとダメだったのでしょう。来年は達成できるように頑張ってみたいと思いますというふうにいただきました。これ例のチャレ、先週ご紹介したチャレンジですかね、 Apple Watch の。いや5キロ連続走るっ ってちょっときついっすよね、さすがに。はい。まさか連続で5キロ走れと。これはちょっと厳しいですね。はい。ありがとうございます。そして6月12日、ケンジさんから565回拝聴。ガンさん言われるように、水引きを作ろうとは思わない。かっこ私、一度も思ったことがない。猫さん、職人さんだわ。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、私もね、さすがに一度も もう思ったことないですよ。水引きを作るって発想がそもそも湧かないですよね。もう、そういうのが必要だったら買ってくればいいよねって思っちゃうんで。まあ、ある意味ね、猫好きさんってすごいなんか職人さんというか、こうそういうクラフトワークがお得意なので、まあ、物を作るのがお好きだっていうことを前からおっしゃってましたんで、本当に。すごいなぁと、話を聞いた時に思いましたけれどもね。はい。はい、ありがとうございます。そして6月14日、アポロさんから、令和6年、6月14日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト2ということで、たくさんのハッシュタグの中で
終了5分前となりました。ご退出の準備をお願いします。
はい。そして6月14日アポロさんから、令和6年6月14日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト2ということで、たくさんのハッシュタグの中で猫の尻尾の565回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい。そして6月16日加藤さんから、鍋は何でも好きですがシンプルに水炊きはやっぱり好きですね。スープよりも具材のキノコ類やマロニーとか春雨は欲しいところですということです。いただきました。はい、ありがとうございます。うん、水炊きやっぱり九州とかね、博多とか特に水炊きが有名ですよね。さっぱり味で、で具材のキノコやマロニーとか春雨が欲しいところということで、私は本当にこれと同じ感じですね。加藤さんと同じ感じで、具材キノコは好きですし、マロニーとか春雨がね、やっぱり入ってると美味しいですよね。はい。はい、ありがとうございます。ということで、今週のお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。オープニングで、ちらっとお話ししましたが、今週もちょっと私の一人喋りになったんですが、実は週末ちょっと、広島に一泊旅行で行ってきましてですね、まあ、それで時間が取れなかったということで、スケジュールが合わなかったんですが、いや、大学時代に、これ何度か話をしていますけれども、マンドリンクラブに入ってまして、で、卒業以来、もう40年近く、ほとんど、クラブの活動に参加することはなかったんですが、まあ、たまたま土曜日、先週の土曜日ですね、6月15日は、マンドリンクラブの、母校のマンドリンクラブの 60周年記念コンサートをやるということで、もう、まあ、最後だからぜひ来いと、多分来れるの最後だからぜひ来いと言われて、行ってみるかということで、頑張って新幹線で新横浜から乗ってですね、広島まで新幹線で行って、60周年記念のコンサートを聞いて、で、打ち上げとか、ね、同期の飲み会をこなして、ホテルというか旅館に一泊しましてですね。で、翌朝の新幹線で、広島から新横浜まで帰ってきましたと。まあ、さすがに望み早いですよね。広島新横浜間だいたい3時間半よ、4時間弱ぐらいで、ちょっとしんどいっちゃしんどいんですけど、なんとか頑張って行ってきました。まあそんなこんなで、今回も猫好きさんとは収録できなかったんですが、まあ来週こそはぜひ、なんとしても収録したいなと思っております。はい、それではいつもの行きますよ。次回にも聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。 それではいつものように風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。